多田俊樹市長が勇退。改革と創造をスローガンに掲げ、市政の発展と市民福祉の向上に全力で取り組んだ16年。市長退任の挨拶。昨年12月、市議会で表明をさせていただきました通り、私は4月末をもちまして市長を退任いたします。激動の時代を振り返って、平成の前半は本市の人口や経済もバブル期の右肩上がりの状況でありましたが、私が市政の舵取りをしました平成15年以降は、少子高齢化や人口減少が進む中で、バブル崩壊後の景気の低迷、不況の長期化など、市民生活が厳しい状況が続きました。市政運営においても税収が減少する一方で、福祉や介護、医療など社会保障にかかる経費が増大しました。平成15年の市長就任当初から、改革と創造をスローガンに掲げ、非常に厳しい財政状況のもと、限られた財源を無駄にすることなく、重点的かつ効果的に施策を展開するとともに、人員削減や事務事業の見直しなど、さまざまな改革を推し進めました。そして、その改革を原動力として、子育て・教育、健康・福祉、安全・安心のまちづくり、地域経済の活性化など各分野で市民目線に立った新たな施策を創造し、市民福祉の向上に全力で取り組みました。未来を担う子どもたちのために。子育てするなら富田林をスローガンに、未来を担う子どもたちをしっかりと育むため、小中学校での少人数学級の実施や、外国人による英語授業の導入、府内の市町村に先駆けて開始した中学校給食など、さまざまな事業を実施しました。また、子育てしやすい町を目指して、新たな保育所の誘致や学童クラブの充実、保育士による家庭訪問事業など、他市には例のない事業にも取り組みました。平成29年の9月には、青少年の活動拠点、きらめき創造館、愛称トピックもオープンすることができ、今も行列ができるぐらい若者たちでにぎわっています。魅力あふれる街を作るために、安全安心の街づくりでは、防犯カメラ100箇所の集中設置や、市内各所への防災無線の整備、消防の広域化、地域の皆様のご協力のもと結成される自主防災組織の拡充など、防災力の強化を進めました。また、府内で初めて PFI 方式による市設置型浄化槽整備促進事業に取り組みました。この取り組みが先進的であると注目を集め、全国の自治体をはじめ、国際協力機構、JICA、JICA の研修として、海外の政府関係者など、たくさんの人が視察に来られました。さらに、本市の長年の懸案でありました、富田林駅南広場につきましては、紆余曲折もありましたが、平成25年に本市の玄関口として安全で快適な広場に整備することができました。地域の活性化に向けた取り組みとしては、寺内町のひなめぐりや灯籠、金剛地区のきらめきイルミネーション、プロ野球ウエスタンリーグ公式戦、富田林ドリームフェスティバルなどを各種団体や地域の皆様と力を合わせて実施しました。高齢社会を迎える中で、介護の地域包括ケアシステムの構築に努めるとともに、老朽化しておりました富田林病院の建て替え事業に着手しました。富田林病院の建て替えについては、本年1月より本体工事が始まっていますが、今後とも 南河内の中核病院として市民の皆様に良質な医療を提供できる立派な病院が完成することを祈念しています。常に市民の立場に立った親切な行政を。市役所は市民の役に立つところであり、市役所の日用窓口の開設やフロアマネージャーの導入、パスポート手続きなど、常に市民の立場に立った親切な行政を心がけました。そして、厳しい財政状況の中で、これらさまざまな事業を推進するため、現行の行政や財政の仕組み、行政の仕事のやり方を改善していく行財政改革の取り組みを職員一丸となって進めました。このような取り組みが評価され、平成29年には地方自治法施行70周年記念式典におきまして、総務大臣表彰を受賞しました。職員の皆さんにはこの間、人員削減にも協力いただき、限られた人員、限られた予算の中で、懸命に各種事業を推進していただきましたことを、改めて心より深く感謝いたします。最後に、私はこの4期16年間、ふるさと富田林を心から愛し、全身全霊を傾けて、本市の発展と市民福祉の向上に精一杯の力を尽くしてまいりました。この間、少子高齢化、人口減少など非常に厳しい環境の下で、様々な困難を乗り越えながらここまで市政を運営できたのも、まさに市民の皆様の温かいご支援とご協力の賜物であると思っております。これからも、我がふるさと富田林、我が愛する富田林が、先人から脈々と受け継いできました豊かな自然や歴史、文化をしっかりと継承するとともに、より一層輝かしい町となりますよう、心より願っています。最後になりましたが、これまでの間、ご支援、ご協力をいただきましたすべての皆様に、改めて、心より厚くお礼を申し上げますとともに、本市が新しい時代に向かって、さらに大きく飛躍、発展していきますことを心より祈念いたします。皆様、長い間、本当にありがとうございました。四季雑感、富田林市長、多田俊樹。四季雑感は、平成20年5月号広報誌に第1回目を掲載して以来、3ヶ月に1回のペースで四季折々に感じた事柄を執筆してまいりましたが、ついに最終回を迎えることになりました。市長就任後、公務に忙殺される中で、市民の皆様に時々の自分の思いを何かお伝えする方法はないものかと考えていたおり、たまたま休日に奈良市にある猿沢の池のほとりに立ったとき、ふっと頭に浮かんだのがこの四季雑感でした。それ以来、11年の歳月が流れたことになります。振り返りますと、よく続けることができたものだという思いと同時に、時の流れの速さを改めて感じます。そして5月には元号が改まり、新しい時代が始まります。私は平成の時代とともに幕を引き、市政を次世代に委ねることで、本市の新しい時代を築いていく絶好の機会と捉え、この4月末の任期満了をもって市長の職を退任させていただくことにしました。これまで市民の皆様より多くの叱咤激励をいただきましたことも、今は良き思い出です。この16年間を振り返りますと、幾多の困難に遭遇しながらも、多くの事業を成し遂げて、わずかでも市政の発展と市民福祉の向上に寄与できましたことは、私自身無上の喜びとするところです。今後も市政を取り巻く環境は一層厳しいものが予想されますが、 市民の皆様と共に温かく見守っていきたいと思います。これをもちまして式雑感完結といたします。ありがとうございました。福祉特別障害者手当、障害児福祉手当。日常生活において常時特別な介護を必要とする重度の心身障害者、障害児に対し、特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。対象者、在宅で常時特別な介護を必要とする重度心身障害者、障害児。所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。また、施設入所者や長期入院されている場合は支給されません。障害児福祉手当は除く。支給額、特別障害者手当、月額27,200円。障害児福祉手当、福祉手当、経過措置分、月額14,790円。なお、4月分より支給月額が改定されます。問い合わせ、障害福祉課、内線193。障害者・障害児給付金の申請を、5月7日火曜日から31日金曜日、障害者・障害児給付金の申請を受け付けます。対象者、4月1日月曜日現在、本市に1年以上居住、住民登録、居住し、身体障害者手帳1級から6級、療育手帳 A、B1、B2 判定、または精神障害者保健福祉手帳1級から3級をお持ちの人で、今年度新しく手続きされる人、振込先の口座に変更がある人、なお、昨年度に給付金を受け取られた人は、手続きの必要はありません。また、市外より市内の施設に入所している人は除きます。申し込み、該当する手帳、印鑑、本人名義の通帳を持参し、障害福祉課、内線192、193、または今後連絡所へ。重度障害者タクシー利用券基本料補助を送付しました。本市では身体障害者手帳1級2級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの人を対象に、タクシー料金の一部、基本料金を補助する重度障害者タクシー利用券を交付しています。現在、同タクシー利用券、山吹色をお持ちの人は、3月31日までが有効期限です。引き続き、要件に該当する人には、新しい同タクシー利用券、空色を3月末に自宅へ郵送しました。新しい同タクシー利用券、空色は、4月1日月曜日より利用できます。届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください。なお、昨年度に交付申請していない人や、初めて利用される人については、申請手続きが必要です。交付枚数、1ヶ月3枚で年間36枚。福祉施設などへ入所している人は対象外ですので、交付できません。問い合わせ、障害福祉課、内線192。
民生委員、児童委員の退任。次の地域は、民生委員、児童委員が欠員となりましたので、お困りの際は、地域福祉課までお問い合わせください。川西地区、府営錦ヶ丘住宅、1棟から5棟。問い合わせ、地域福祉課、内線284。大型連休中の業務案内。 4月26日から5月6日まで、市役所及び金剛連絡所、業務日は4月26日金曜日、4月27日から5月6日は休業。市役所日曜窓口、業務日は4月28日日曜日と5月5日日曜日。休日急病診療、業務日は4月28日日曜日から5月6日月曜日。内科・歯科は私立休日診療所、小児科・中学生までは済生会富田林病院で診察しています。受付時間は、内科・小児科は午前9時から11時30分と午後1時から3時30分、歯科は午前9時から11時30分です。なお、4月30日から5月2日の内科については済生会富田林病院で診察します。済生会富田林病院外来診療、業務日は4月26日金曜日、27日土曜日、30日火曜日、5月1日水曜日と2日木曜日。受付時間は、4月26日は午前8時から正午、4月27日は午前8時から11時、4月30日から5月2日は午前8時から正午。内科・小児科は午後1時から3時30分も受け付けます。その他、富田林医師会管内各診療所の4月30日から5月2日の診療情報については、一般社団法人富田林医師会ウェブサイトでご確認ください。アドレス http://www.tondabayashi-kai.jp/。 保健センター、業務日は4月26日金曜日、4月27日から5月6日は休業。水道お客様センター、業務日は4月26日金曜日、27日土曜日、28日日曜日、30日火曜日、5月2日木曜日と6日月曜日。大型連休中の業務案内をお伝えしています。市民総合体育館及び青少年スポーツホール、休みません。総合スポーツ公園、休みません。中央図書館、金剛図書館。業務日は4月26日金曜日から29日月曜日、5月1日水曜日と5月3日金曜日から5月5日日曜日。中央公民館、金剛公民館、東公民館、岸文館。業務日は4月26日金曜日から28日日曜日。4月29日から5月6日は休業。人権文化センター及び児童館、業務日は4月26日金曜日と27日土曜日、4月28日から5月6日は休業。トピック、きらめき創造館、業務日は4月26日金曜日から4月30日火曜日、5月1日水曜日、2日木曜日と6日月曜日。4月29日から5月2日と5月6日は自習室のみ午前9時から午後5時まで利用できます。スバルホール、休みません。5月2日から6日は 午後5時30分で閉館します。レインボーホール、市民会館。業務日は4月26日金曜日から30日火曜日と、5月2日木曜日から6日月曜日。市民公益活動支援センター。業務日は4月26日金曜日。4月27日から5月6日は休業。大型連休中の業務案内をお伝えしています。総合福祉会館、社会福祉協議会。業務日は4月26日金曜日から28日日曜日。4月29日から5月6日は休業。かがりの里、業務日は4月26日金曜日から28日日曜日。4月29日から5月6日は休業。ケアパル、ウェルネスケアパル、業務日は4月26日金曜日から28日日曜日、30日火曜日、5月1日水曜日から5月5日日曜日、4月28日と4月30日から5月5日は午後5時15分で閉館します。なお、介護老人保健施設については面会はできますが、4月27日から5月6日までは入所相談や支払いなどの受付はできません。農業公園サバーファームおよびニコニコ市場、休みません。旧杉山家住宅、寺内町交流館、旧田中家住宅、休みません。レインボーバスの運行、休みません。富田林斎場、富田林霊園管理事務所、休みません。自転車等保管所、撤去自転車など、業務日は4月26日金曜日、4月27日から5月6日は休業。きらめきファクトリー、休みません。大型連休中のゴミ収集は通常通りです。問い合わせ、衛生課、内線144から146。ゴミは祝日も日程通り収集しています。ただし、祝日はゴミの量、交通状況などにより、通常より収集時間が早くなる場合がありますので、ご注意ください。燃えるゴミと粗大ゴミは午前7時より、資源ゴミは午前9時より順次収集します。街角トピックス。写真とともに見る2月から3月の出来事。お雛様にぎやか、春の寺内町。3月9日から10日、富田林寺内町。およびその周辺で、寺内町四季物語2019春寺内町ひなめぐりが開催されました。寺内町の沿道や古民家の玄関、商店の軒先に、代々引き継がれてきたひな人形や手作りのものなど、さまざまなおひな様が飾られました。期間中は、着物姿の人や、家族連れなど多くの人が訪れ、お雛様を探して寺内町を散策していました。なお、寺内町四季物語は3月1日に第23回ふるさとイベント大賞選考委員特別賞を受賞しました。今年もきれいになりました。3月3日第36回石川大清掃が実施されました。当日は約7000人の市民の皆さんの参加で石川とその支流を一斉に清掃し、約129トンのゴミが集められました。今年 初めて大清掃に参加したという高校生は、少しはきれいになったと思う。来年も参加したい、と元気に話してくれました。参加していただいた皆さん、ありがとうございました。この町、富田林の魅力を伝えたい。3月8日、東洋中学校で、同中学1年生による学年発表会、富田林観光誘致、きらめき大作戦が開催されました。生徒らは、意識調査班や商工観光課班などに分かれて、街頭調査やフィールドワークなどを実施し、それらを通じて気づいた富田林の魅力や観光誘致のアイデアを発表しました。当日は保護者や地域に住む人も見学に訪れ、生徒らが調べてきた情報や中学生ならではのアイデアに感心した様子でした。